聖書の朗読をいたします。今朝の旧約聖書はエレミア書第23章の1節から6節までです。旧約聖書の1218ページ。エレミア書第23章1節以下。災いだ、私の牧場の羊の群れを滅ぼし散らす牧者たちは、と主は言われる。それゆえイスラエルの神、主は私の民を牧する牧者たちについてこう言われる。あなたたちは私の羊の群れを散らし、追い払うばかりで、顧みることをしなかった。私はあなたたちの悪い行いを罰すると主は言われる。この私が群れの残った羊を追いやったら、あらゆる国々から集め、元の牧場に帰らせる。群れは子を産み、数を増やす。彼らを牧する牧者を私は立てる。群れはもはや恐れることも、怯えることもなく、また迷い出ることもない、と主は言われる。見よ、このような日が来る、と主は言われる。私はダビデのために正しい若枝を起こす。王は治め、栄え、この国に正義と恵みの技を行う。彼の世に、ユダは救われ、イスラエルは安らかに住む。彼の名は、主は我らの救い、と呼ばれる。新約聖書は、マルコによる福音書第6章の30節から34節までです。新約聖書の72ページ。マルコによる福音書第6章30節以下。さて、使徒たちはイエスのところに集まってきて、自分たちが行ったことや教えたことを残らず報告した。イエスは、さああなた方だけで人里離れたところへ行ってしばらく休むがよい、と言われた。出入りする人が多くて食事をする暇もなかったからである。そこで一同は船に乗って自分たちだけで人里離れたところへ行った。ところが多くの人々は彼らが出かけていくのを見て、それと気づき、すべての町からそこへ一斉に駆けつけ、彼らより先に着いた。イエスは船から上がり、大勢の群衆を見て、飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れみ、いろいろと教え始められた。以上です。お祈りを捧げます。恵みと憐れみとみに富みたまおう、主なる神様、あなたの御名を賛美いたします。この週の初めの日に、私たちを礼拝へと呼び集め、今心を新たにしてあなたの御言葉に聞きました。感謝いたします。一週間の間には様々なことがありました。私たちの思いや言葉や行いや怠りによって、たびたび犯した罪を懺悔いたします。あなたの御心を知らず知らずのうちに悲しませてしまったこともありました。神様、今私たちはあなたの御前に進み出て、真心からの礼拝を捧げています。偽りない私たちの礼拝です。どうかこの礼拝で私たち一人一人を励まし、御言葉に聞かせてください。私たちの背中を押してください。私たちの道に光を照らしてください。神様、あなたと共に私たちは生きたいと願っています。主よ、どうか私たち一人一人に豊かに聖霊を注ぎ、その道を整えてください。梅雨が明け、厳しい季節がやってまいりました。私たちの群れの中には健康を損なっているものもおります。病の床にある方々、あるいは苦しみや悲しみに くれている人たち、さまざまな人たちがいます。愛するものを失って悲しみに暮れているものもいます。神様、あなたからの慰め、力添え、また励ましを私たちは必要としています。どうか一人一人にあなたが寄り添ってくださいますようにと心から願うものです。先週はインターナショナルサンデーの礼拝を捧げ、キム先生によって御言葉に聞きました。私たちはそれぞれに決心をしました。どんな人であろうとも共に生き、また共に歩むために私たちに力を与えてください。知恵を与えてください。心から願うものです。主なる神よ、今ここに集おうとして集うことができない人たちがいます。どうかあなたが憐れんでください。今社会ではワクチンの接種が進んでいますが、病のためにさまざまな事情によってこれを受けることのできない人たちもいます。また住所を持たない、住民票を持たない人たちがここから漏れています。どうか私たちの社会の現実を見つめ直すものでありますように。そして私たちのこの教会の群れがこの世にあって、あなたを証しし、世の光、地の塩としての歩みを進めていくことができますように導いてください。これらの感謝と願いと私たちの主イエスキリストの御名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。今日の説教の題は休みなさいというふうに掲げさせていただきました。人間には休息が必要です。もう一昔前のテレビコマーシャルで、24時間戦えますかというキャッチコピーのものがありました。しかし24時間私たちは戦い続けることなどできません。不可能です。今周囲を見渡しますと、コンビニエンスストアだけじゃなくてですね、24時間ずっと営業している店というものが増えてまいりました。人間だけではないですね。人間だけではなく、例えばこの電気機器とか、私たちの周りにはもう休みなく働き同士のものというものが、こう数えてみるといくつもあるだろうと思います。この人間もそうですけれども、この機械も綿密なメンテナンス、点検をしなければ取り返しのつかないことになるかもしれません。私たち の臓器とか器官も働き同士ですよね。本当は全てのものに休息が必要であろうと思います。牧師もスーパーマンではありませんので、人間ですからやはり休息が必要です。リフレッシュするということが必要です。私はおとといから昨日にかけて福島県に公園で出かけてまいりました。初めて行く郡山という土地であったんですが、知らない町を歩くだけで何かこう気分転換になるような、そういった思いがしました。で、私たちがこの休息を取る、あるいはリフレッシュするということは、この次への活力を生み出すことになるだろうと思います。そして休んでる間に何か私たちの次のステップのこうアイデアが浮かぶということもあるでしょうし、これまで自分が歩んできた道を冷静に振り返るということもできます。で、私たちの道というのはね、まっすぐではありません。こう横から見るとね、こう上がったり下がったり、こう、ね、神様は直線を描かないとおっしゃったカトリックの神父がおりましたけれども、こうまっすぐじゃないんですよね。こう上り坂も下り坂もあるわけです。 そして私たちがまっすぐに歩いているというふうにこう思っていてもですね、旗から見るとですね、右に行ったり左に行ったりしているかもしれないわけです。で、私たちの人生の歩みというのはそういう中でこう軌道修正をしながらしながらこの歩みというものが続けられていくのだろうと思います。スマートフォンをお持ちの方が多いだろうと思いますが、このスマートフォンが普及してからいろいろな予定の通知がこのスマートフォンを通じて知らされるということがあります。時には災害警報のようなものが知らされてきます。とても便利な世の中だと思います。しかしそのために私たちが他の人に接する時間が短くなっているかもしれません。で、私はそのことで主イエスを、このイエス様を遠ざけていることにもなるかもしれないというふうに考えています。主イエスがそのような私たちのもとに来たならばですね、一生懸命スマートフォンに一生懸命になっていてですね、イエス様がすぐ近くにおられるのにそのことに気がつかない私たちがいるのではないかとも思うのです。自分の方ではこの言い訳をすることができないのではないか。忙しい現代社会を歩んでいる私たちは、だからこそもっともっと自分の側から主イエスに近づいて主イエスに集中して歩む必要があるかと思います。今日の箇所、マルコによる福音書、とても短い箇所です。宣教旅行に出かけていた弟子たちが主イエスのもとに帰ってきました。この少し前にイエスによって宣教に派遣されるという場面がありました。そしてその宣教に使わされた弟子たちがイエスのもとに帰ってきて報告をしている場面が今日の箇所です。残念ながらそのマルコによる福音書の箇所の中には報告の内容がどうであった、こんな実りがあった、こんな失敗があった、もう少しこういうことに気をつければよかった、そういうことまでには言及しておりません。もっともっと私たちはどんなことがあったのか、聖書を読む者として知りたい気もします。しかし他の箇所を読めばわかるのですが、これは他の福音書にもこの記録があります。主イエスはいつもご自分の弟子たちにため息をついておられる場面があるんです。ため息です。ああというようなあのため息です。自分本位でいくら熱心に教えを説いても少しも聞いていないような未熟な弟子たちでした。ですから弟子たちがこの時果たしてシュエスの期待通りに宣教を行えたかどうか、そのことはわからないのです。それがたとえ期待通りの宣教をしたとしても芳しい結果を産んだかどうかさえもわからないのです。弟子たちが懸命に福音宣教をしたけれども、先々週この礼拝で読みました、イエス様が故郷のナザレにお帰りになって人々から冷ややかな反応しか返ってこなかった、弟子たちにもそういうことがあっただろうと予想できます。弟子たちの何人かは前の仕事は漁師の仕事をしていました。漁師が教師になった、人間を取る漁師になった、すなわち神の国の福音を人々に教える立場になった、そのことで自分の思いが何か違ってしまってこう自己陶酔してしまうような、何か偉いものになった、そういうような気持ちに 陥っていた弟子たちであったかもしれません。さああなた方だけで人だと離れたところへ行ってしばらく休むがよい。主イエスはこう言われました。これは宣教旅行で疲れた弟子たちにゆっくり休みなさい、そういうイエスの優しさとも取れますし、はたまたシュエスは弟子たちが何かこう盛り上がってですね、こうハイテンションになっていたかもしれないんですね。こんな手柄があったんですよ先生、こんないいことがいっぱいあったんですよイエス様、そう思っていたかもしれない。シュエスはその弟子たちのこの高揚ぶりをこう沈めようとされたのかもしれないのです。しばらく休むがよい、しばらく休むがよい、その弟子たちの興奮を冷ますためにかけられた言葉とも私たちには読むことができるのです。しかしこの時、今日の箇所からわかることは、イエスの評判が日に日に高まっていました。イエスの追っかけや、いわゆる熱心なファンの人たちが押し寄せてきていた、そのことは事実のようです。それはイエスだけではなくて、イエスの直弟子たちにも向けられていたことだろうと思うのです。そこで本当の意味で、人々から、こういう追っかけてくる人たちから離して弟子たちを休ませようとされた、あのシュエスの親心のような気持ちかもしれません。そして本当の意味で人々から離れて休もうとイエス自身もされていたのです。船に乗って、このどこに行ったかということも分かりませんけれども、船に乗ってどこかに行って、まあ、静かな場所であることは間違いないようですが、そこに移動したはずでしたけれども、そこにまでですね、多くの人々が押し寄せて、33節のところに一斉に駆けつけた、一斉に駆けつけたというふうに記されています。イエスご一行よりもこのファンの人たちの方が先にその噂を聞きつけて、先回りするようなことをしていたようです。しかしそこで主がなさったことは、あっちへ行きなさい、今私たちは休まなければならないから、という言葉ではありませんでした。あるいはその人の姿、群衆を見るや否や逃げていくようなイエスや弟子たちではありませんでした。拒絶することはありませんでした。それらの人々が飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれた、深く憐れまれた、こう書いてあるのです。このイエスが深く憐れまれた、福音書には何度も登場する言葉です。ギリシャ語ではこれはスプランクニゾマイっていう言葉なんです。覚えきれないかもしれませんから聞き流してください。スプランクニゾマイ、どういう意味かというと、私たちの腹綿がよじれるほど心配している、そういう意味なんです。私たち人の心配をして腹綿がよじれるぐらい心配したことあるでしょうか。あるいは日常生活の会話の中で、昨日腹綿がよじれましたよ、そんなことを言うでしょうか。スプランクニゾマイ、私たちの聖書では深く憐れまれた、深く憐れむと書いてあります。イエスはそれほどまでにこの群衆の一人一人が心配で仕方なかったのです。イエスの愛です。イエスの眼差しです。イエスの心です。飼い主のいない羊のようなありさまを深く憐れまれた、羊 羊飼いとしてのイエスのお姿です。さて、人里離れたところとは一体どういうところを指すのでしょうか。それはしばしば福音書にも記されます。イエスが大切にされた場所であることは間違いないようです。イエスは祈りをするために山へ登られたと福音書に記されてあります。マタイによる福音書の14章、その他にも書かれてあります。十字架におかかりになる前にゲツセマネというところでイエスは祈られました。それも人里離れた場所でした。休息を取るのは日常から離れた場所、今の私たちに当てはめてみれば職場や学校や家庭といった場所から離れたところです。なぜ人里離れたところに行かなければならないのか、あるいはイエスが弟子たちを伴って行かれたのか、私たちの心と体、そして頭の中もそうです。いつも普段の生活のことでいっぱいになっています。いっぱいいっぱいになるなんていうふうに言いますけれども、仕事のこと、人間関係、遊びのこと、勉強のこと、私たちのもう心も体も頭もですね、そのことでもう占領されていると言っていいと思います。普段の私たちの生活を顧みれば、仕事やあるいは家庭のことや、あるいは他の人々との付き合いというようなものに次々とこう引きずり回されているような現実があるかもしれません。そのような慌ただしい毎日の中で神のことに思いを馳せるなどということは土台不可能に思えます。私たちは今日自分たちの日常を神のために捧げる、私たちの時間を一分でも多く神に捧げるということをこの礼拝の中でご一緒に考えてみたいと思うのです。私たちの心と体を支配している、あるいは足がすくわれているようなものから少しずつこう解放されるような、そういった方向に私たち自身が努めるべきであろうかと思います。一日に少しの時間でもいいのです、神に捧げる時間を持つように努めたいと思います。そして徐々に私たちを取り巻いているものをこう一つ二つこう外していって、神に時をお返しするということができたらどんなに幸いでしょうか。私はこれまでに何回もカトリックの修道院に泊まり込みで祈りに行ったことがあります。黙想をするとカトリックの方々おっしゃいます。修道院に一人で行き、あるいはそういった集会に出るということもありましたけれども、忙しい毎日を送っているものからすれば、まるでこの修道院というのはシェルターのようなところです。これはどなたでも利用できますし、東京都内この近郊にもいくつかの修道院が建てられています。修道院の人たちというのは外に出てきてご奉仕するということはない修道院というのは多いんですね。祈るということに専念する、皆さんご存知の函館のトラピスト修道院などはそういう修道院です。現代になって例えばマザーテレサの修道院のようなですね、本当に人々の中に出て行って外に行って外に行って奉仕をするという修道院ができてまいりましたけれども、それ以前は祈れ働けといってこの囲いの中で一生を過ごす、そういった修道院が多かったわけです。ですからそういう修道院ではですね、現代社会に疲れた人をむしろこう迎えてですね、その人たちが元気になってもらうような、自分たちが外に出ていけない分 自分たちのところを訪ねてきた人たちをもてなすということがされます。ホスピタルとかホスピスとかという言葉のもともとの意味はこの修道院でもてなすということから始まりました。巡礼をする人たちの宿を修道院が提供する、そういったことからこのもてなすということが始まっていったわけであります。その修道院に行きますと、いくつかのルールがありまして、例えばですね、そこで一人で行っているともうそんなにないのですけれども、そこで出会った人と話をしてはいけないんですね。ずっと沈黙をしていなければいけない。で、一緒にお食事をいただく時間があるんですが、他にも利用している人たちがもう来てらっしゃるわけですね。そういう人たちでこう談笑しながら食事をとるというようなことはしてはいけないのです。神様の言葉に聞くという時間なんです。私たちの世間話などをしてその時間を過ごすということは許されないのです。食事が終わった後に食器などを洗って所定のところに片付けたりするときにもずっとこう黙ったまま過ごしていくということが多いのです。新聞も見てはいけません。もちろん修道院にテレビがありません。緊急のことがあるかもしれませんので、私は携帯電話のスイッチだけは切らないようにしておりますけれども、それでもですね、必要ないという人は極力そういうスマートフォンや携帯なども使わないでいます。パソコンももちろん持ち込んではいけません。そういう物質的なものから自由になる、そういう時間であるとも言えます。静かに沈黙のうちに神様の言葉に耳を傾けよう、それがそこで過ごすルールの一つです。たとえ少しの時間でもそのような時を持つと、人間にはまた力が出てきます。希望も生まれます。やる気が出てきます。心が軽くなったような気がして気持ちよく家に帰ることができるのです。そしてまた日常生活に戻されていきます。私たちが日常生活を捨てて修道院のようなところに入って一生を過ごすということは容易にできることではありません。むしろその日常の中で生きることこそが神の御心であるというふうにも言えます。私たちもその現実の中で逃げないということですね。そこに居続けるということもまた神様が私たちに望んでいることの一つではないかと思うのです。その中で私たちが注意すべきことは、神様と向き合う時間を作るということです。神様と一対一で向き合うことがなければ、私たちはすぐにオーバーヒートしてしまうような存在かもしれません。神様に向き合うということは、神様の命に触れるということです。私たち一人一人は、ただただ偶然にこの世に生まれてきたわけではありません。そして、何かの拍子で今の日常生活、生活の場に置かれているというわけでもありません。皆さんがこの世に生まれられたということは、意味のあることです。この世界に無駄な人は一人もいません。ですから私たちは命の源である神様に触れるという機会がとても大切なのです。そして私たちは神様と向き合う、神様の命に触れるということを通して回復することができるのです。再び力を取り戻すことができるのです。それがシエスが弟子たちに与えようとされた休息であっただろうと思われます。私たちは神様の光に照らされて、また生き生きと回復することができる存在です。そして私たちの輝きはそれ以上に増すことができるのです。そしてその輝きは、今力をなくしている人が私たちの周りにもいるだろうと思います。そういう人たちに 私たちを通して神様の力が伝えられていくのです。暗い表情をして元気のない顔をして力の出ない人よりも輝いている人がいいに決まっています。希望に満ちている方が素敵です。死んでしまったようにひっそりとしている人よりも生き生きと目的を持って歩んでいる人の方が魅力的です。私たちは神様と向き合う、この向き合うということはその一つは祈ることだと思います。私たちの毎日の中で祈りを大切にするということにつながると思います。神様と向き合うことなしに行動するのは中身の伴っていない行動です。教会もそうです。どんなに素晴らしいメッセージを聞こうと、どんなに尊い奉仕をしようとも、祈りがなければ、神様と向き合うことがなければ、それはただ見せかけだけの行いに陥ってしまうのです。パウロはこう言いました。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、どんなことにも感謝しなさい、これこそキリストイエスが神があなた方に望んでおられることです。第一テサロニケの5章16節から18節の言葉です。有名な御言葉ですね。私たちはこの御言葉を行うということはなかなか難しいです。いつも喜んでいられないからです。どんなことにも感謝できない時があるからです。でもこの喜んでいなさい、感謝しなさいという言葉の間には、絶えず祈りなさい、この絶えずっていうのも難しいかもしれません。でも祈りなさい、祈ることはできるだろうと思います。これが私たちにとっての救いの言葉です。神と向き合うひとときを持つことによって、私たちは喜ぶことができる、感謝することができるものへと変えられていくのです。日常生活の中で私たちは忙しくなればなるほど神のことを忘れてしまう存在です。その中で祈りをするものであるということを忘れないように歩んでいきたいと思うのです。今日与えられた聖書の言葉を今週携えて、それぞれの歩みを進んでいきたいと思います。お祈りをいたします。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさい。私たちがそのようでありますようにと心から願うものです。神様、疲れている者がいます。日常の中で忙殺されている人たちがいます。自分で自分を殺してしまう、そういう文字を書くのが忙殺という言葉です。そうならないように私たちを導いてください。青草の原にどうぞ導いてください。主なる神様、あなたを信頼して私たちはついてまいります。どうか私たちが休みを得てあなたに向き合う生活になることができますように導いてください。主の御名によってお祈りいたします。アーメン。それではお座りになったままで賛美歌を歌いましょう。賛美歌の155番、155をご一緒に歌いましょう。
山辺に向かいて我目をあぐ、助けはいず方より来たるか、雨土の御神より助けぞ我 神は慣れの足を強くす見守りあればなれば動かじ見民をば守る者まとろみ眠りまさじ神は仇を防ぐ盾なり長身を常に守る影なり夜は月昼は日も慣れおば損なうまじ御神は災いをも避けしめ疲れし魂をも安ます。いずるおり、いるおりも耐えせず、なれを守らん。アーメン。
献金。それでは派遣と祝福をいたします。どうぞその場でお立ちになれる方はお立ちください。主よ、あなたが行かせたいところに私たちを連れて行ってください。あなたが会わせたいと思う人々に今週私たちを会わせてください。あなたが語りたいことを私たちに示してください。私たちがあなたの道を遮ることがありませんように。主イエスキリストの恵み、神の愛、聖霊の親しき交わりとが、いつもまたいつまでもあなた方と共にありますように。アーメン。どうぞおかけください。Thank you.